ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。さてこの番組は極楽とんぼの山本さんが報復絶踏のトークを繰り広げるバラエティ番組なす。なすじゃない、
どうしました
何でもない、
どうしました
まだ呼んでないですよ山本さん。
ああ一人でずっこけたんでお一人でずっこけてらっしゃって
本当失礼しました。
ずっこけたんだなと思ってどうしましたっていう愛の手です。
ありがとうございます。山本さん今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
テレワークでご登場いただいております。
はい、
今日もご自宅からですね。
そうですね、もうめっきり涼しくなりましたね。
あでも本当にそうですね。
だからようやくエアコンを完全に消しても、
はい、
朝夕涼しくなったんで。
あこの時期でちゃんと完全オフを迎えるんですね。
迎えます、ようやく。
へえ。
ようやく今週ぐらいからですかね。
ちなみに暖房は使われるんですか？
なかなか暖房使わない
やっぱり
あんまり好きじゃないんで暖房が。
あそうなんですね。
でなんかこう足が冷えるなみたいなのがあるんで、
うんうん、
短パンは変わらないんですよ家に行く
なんでですか、冬なの。
短パンっていうかサーフパンツみたいな、
はいはい、
ちょっとこう生地がこう伸びるストレッチ素材のやつに、
はい、
あとは野球の時に履くストッキング、
うん、
長めのやつ。
あーあったかそう。
あれにして上は冬だったらパーカーで、パーカーを1枚肌に着てるっていう感じ。何パターンかのパーカーを。
えもう諦めてというかスウェット生地のズボンの長ズボンを履けばだいぶあったかいじゃないですか。
いやダメなんですよ。
なんでダメなんですか？
なんか膝が、
はい、
膝の部分が空いてるのがお好きなんですよ。
へ
え。膝まで全部隠れてるパーカーとか、パーカーじゃないスウェット生地とかだったら膝がポコッと出てる。よくコンビニとかで女の人とかでも男の人とかでも、
はい、
あ部屋着で出てきたなみたいな人いるじゃないですか。
まあまあいますね、
近所で、
はい、
でその人の、スウェットとか見ると、
はい、
膝がポコッと出てたりするじゃないですか女の人でも。だからそれを見るとあはいはい部屋からそのまま出てきたみたいな、はい男に何か買ってこいって頼まれてあれ出てきたんだぜみたいなのを感じると、あ俺はああはなりたくないと。
だからいいじゃないですか。
コンビニバッと行く時でも、
はい、
一旦ジーパンとかバッと履いて、
えらい、
あと綺麗な膝が出てないような生地ウェットスウェットですか、
はい、
スウェットを着てちゃんと出てきます。
しっかりされてます。だって山本さん使うコンビニってめっちゃすぐですよね確かね。
真下です。
ですよね。なのに、
はい、はい、いや気にしないですか。もう汚い、ヒゲも剃らないで行きますコンビニ。
ヒゲない、
ヒゲも剃らない、
ヒゲないんで分かんないですけど。
なかったでしたっけ。
ないです。失礼な、本当にもう。
あ今日剃ってないんだなって私思うこと多々あったんですけど。
いつですか。
よくあで、電動式で剃ってるでしょ。
剃ってません。電動式ってどんなんですか。
ウィーンウィーンのやつですよ。
やりましょ。そんな顎ひげ出てましたか私。
いやなんかあるなと思ってたんですけど、あんま言っちゃあれですもんね。
毛はそれは全身どこにでも生えてます。
ね。
産毛です
よ。でも私もねやりたいんですよ。脱毛。
全身？
やりたいです。
どこやるんですか。
でなんか腹とか足とかちょうどこの T ゾーンっていうんですか。
なんでですか。
なんかめんどくさいじゃないですか。でヒゲもなんだったらこの顎の辺とかやろうかなと思ってます。
あヒゲは楽になるって言いますね、
はい、
結局毎日剃らなきゃいけないから、
うん、ただまあなんかこう役者の仕事とか来て、
はい、
顎ヒゲをこう生やすことによってそれっぽいなんか役ができるんだったら取っときたいなっていうのがあるんですけどね。
さすが役者魂。
まああるかなと。 だからやっぱりこう、ね、こっからね、どんどん年を重ねるにつれて、
はい、
やっぱヒゲを一個のアイテムにできたりすることが、まあ、なくなるのはちょっと寂しいなとも思うんですけど、その代わりでも綺麗にこう顔をね保つために、綺麗なお顔を保つためになくてもいいかなと思う。
綺麗なお顔を保つため、
はい、
どういう、でもお腹剃りたいとか、どういうお腹剃りたいとかあんまり気になさるんですね。
いや気になさるじゃなしに、もうめんなんかたまにこう髪剃ってバーッと剃ったりするんですよ。
え、剃るんですか？
え、私剃ってますよ。
へ、なんでなんで？
これはね、昔っていうか3年前4年前かな、
はい、
ドキュメンタルっていう、
うん、
Amazon でやってる、はい、Amazon プライムでやっている松本さんがやられているお笑いの番組がある。そこで、
はい、
なんかやっぱりちょっとこう霜に走る瞬間があったりとかするのにあたって、
はい、
なんか俺が出たのがパート3かパート4かその辺だったんですけど、
はい、
その全2作がそういう感じになってたんで、
うん、
やっぱりより見せた時にギリギリまで見せれるためにはどうしたらいいか、もし結局出すことはなかったんですけど、
うんうん、
その時のために全部剃ったんですよ。
全部？
それをきっかけに、はい、それからなんか剃ってる方がなんかちょっとこういいな、清潔感があるなって思っちゃった。それ 2回3回ある程度、うんうん、なんですか、1ヶ月ぐらいで剃るたんびに、
うんうん、
あ、なんかこっちの方がいいじゃねえかってなって今でもそんな感じを続けてます。
あ、でたまにこう定期的に気になったらちょっと
そうです
すっきりして
ザッザッザッと5枚まで。
あ、結構しっかり剃りますね。
はい、失礼な話ですけど、
はい、
千景さんは、
はい、
もうジャングルでおられて
ジャングル、まあ、私そんなに濃くないので、
うん、
その永久脱毛顔寄ったりとかはしてないです。
あ、もともとがもう薄、
そんなにない、
薄味
なんです、はい、薄味っていうか、はい、普通に普通です。そんなにめっちゃ気にするほどバーってなってない
ので。あ、まあそうですね、おでこ見たらね、そんな広い
から、なんで、でこ関係ないですやん。
いや、もうだって顔の4分の3がおでこでしょ。
4分の3っておかしくないっす？4分の1でしょ。
4分の1
で、違う、3分の1
だから、はい、4分の1が下に全部あるじゃないですか、顔に。で、あとこうずっとこう地球儀のような、
なんか褒めていた、褒めていただいてます。
赤道
よりちょ
っとシドニーぐらいから上が全部ある。
どう、同じようなもんじゃないですか。頭
私全然違うでしょ。
同じような感じですよ。
私はつむじがでかいだけですよ。何言ってるんですか。
つむじがでかい
私はつむじがでかいだけで、半球、半球がこう全部南半球からあなた南半球に入って赤道より下からじゃないですか。
そんなことない。でも山本さんちょっと毛の量増えましたね。
え、そん
なわけないでしょ。いや増えた感じしますよ。なんか
だけどね、最近これやってるんですよ。
何やってるんですか。あ、ヘッドスパ、
はい、
すごい。あ、
MTG ビューティーっていう、
MTG ビューティー
知ってます？
あ、はいはいはいはい、すごい。
コロナ明けに知り合いの美容師さんが、
はい、
なんか山本さんなんかコロナ明けなんで会期祝いになんかしますって言ったから、俺はもう昔から行くもしか考えてねえだろって言ったら、
はい、
分かりましたって、
はい、
これが送られてきたんですよ。
え、すごい。それ結構値段しますよね。だってね、
はい、見たらカタログ見たら2万8000円でした。
そうそうそうそう、めっちゃする。
嘘でしょって言って、いいのこんなのって言ったら、いや大丈夫です、もう育毛なんでって言って。それとなんかシャンプーとか、
はい、
なんかシャンプー終わった後にこう
シュッシュってして、
シュッシュってする。
へえ、
ボタニエンススキャルプ サプリ
ですね。
SP、 総費用って書いてある。
めっちゃ良さそう。
これをシャッシャッってやって、はい、うん、であれでウェンウェンウェンウェンウェンウェンってやってます。
結構気持ちいいですよね。だって
これやるとね、うん、めっちゃ眠くなる。
やっぱ頭凝ってるってことですね。こう顔顔面使ったりとかするから。
いや本当そうです。であとやっぱりね、あのやっぱり老はね、老いは、
はい、
あの逆らうことはできないんですけど、進行、
うんうん、
をゆっくりさせることはできるってじゃないですか、
うんうん、
ね、
うん、
だからやっぱりそれにもやっぱりちょっとこう なんかこうね、色気のある可愛げのあるおじさんを目指していかないといけないから。
今でも十分素敵ですよ。
あらそう、あらば嬉しいわ、近くに言われると。
ぜひ続けてやっていただけ
る
とちょっとあの先週エンディングで用を切ったりとかためになる話をするって言ってたのに、スカルプケアの話でしたね。
まあそうですね、まああの流れていきましたよね。
流れていきました、
うん。
今日はですね、あのオープニング、はい、世の中の話題としてはちょっと車の話をしようと思ってました。
車ね、
はい、
はいはいはいはい。
山本さんも車お好きですけれども、
うん、私好きです。そうです、車好きっていうか、なんか別になんかこだわりはあるようでないんですけど、
うんうん、
だけどまあありますね。
あります最近だとこう昔の名車が復活して話題になったりとかしてるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
例えば先日だとフェアレディ Z の新型が10年ぶりに発表されたりとか、
お、
それから、21年ぶりなんだそうですが、うん、スターレットの新型が発表されて話題になったりと
か、お、あははは
しましたけども、
結局これってやっぱり、うん、俺ら世代じゃないですか、ターゲット。
そうですよね、はい、きっと、
うん、だって若者の車離れが、どんどん進行してるじゃないですか、はい、若者がね。だからその分やっぱ俺ら世代の人たちがリーズナブルな値段でもっとなんて言ったら高級仕様じゃなくても、なんかあの頃のっていう新型が出たんだっていうのが今狙いなんじゃないですか。
あー、なるほど、
うん、
それこそ、まあ、だから今山本さんぐらいの、ね、年代の方たちが、うん、そのあの頃っていう車を乗り始めたりっていうのもあるし、
うん、
それが実際にものになってるものもあれば、まだもちろんその時のままで廃盤になってるものもあると思うんですけど、
うんうん、
山本さんがもう一回乗ってみたいなとか、
私はね、
乗りたかったやつとかありますか。
昔乗りたかったやつって、それはね、いつかはって思ってるのはありますよ、う
ん。何ですか？
いつかはって、アストンマーチンっていうのがあるんですけど、
あ、これはもう
高級車、これはいつかはとはずっと思ってはいたんですが、
はい、
もう今となってはアストンマーチンからもし俺が出てきても、うん、なんかいいイメージないなと思って、もうそうじゃなくなりましたね。
かっこいい。
俺はあの昔乗ってた車で、はい、今もう一回乗りたいなと思ってるのはやっぱディフェンダーっていう車があるんですけど、
はい、
イギリスの車なんですけど、これはやっぱり今でもまたいつか乗りてえなと思ってますね。
へえ、それはなんかエピソードがあってですか。
いや、まあディフェンダーっていう車を乗ってたんですけど、はい、それが2台にわたって同じ車乗ってるんです。
へえ、
はい、だから1回乗ったやつをまたそこ あのディーラーと、
はい、
やっぱこう色変えたいなみたいな話になって、
お
でだから最初は、まあ、ジープみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっと大きめのジープ で、はい、で左ハンドルのミッションを乗ってた。あ、
以前おっしゃってたことありましたね、
はい、
はいはい、
左ハンドルのミッションで、まあ言ったらそれが良くて、
うん、
一番難しいだろうなっていう世の中で。だって外国の車で並行輸入をしていて、
うん、
で日本はやっぱり左側通行じゃない
ですか。そうですね、
でしょ、
うん、
で左ハンドルっていうのがやっぱり本当は禁じて出ない、
そう、
乗りにくいじゃない、
乗りにくい
右ハンドルが乗りやすいわけですから。
その通りです、ね、
それをあえて一番難しいカテゴリーの左ハンドルのミッションっていうのを 乗りこなしてたんですよ、その自分に対して。
すごいな。
はい、それで色が最初は買った車があって、それがボディがなんか草色の緑に屋根が白みたいな乗ってた。
今まさにあの新型のディフェンダーそんな感じというか、今あの
新型のディフェンダーなんかないでしょ。
新型のやつなんか出てましたね。
だってもう今
あ、まあ、でも新型っていうか、去年とかの話ですかね、うん、出たの限定受注で。
あ、受注ワッチしてるぜディフェンダー。
2019年の秋から新型ランドローバーディフェンダーの予約の受付が去年の11月から今年の3月31日までの期間限定で実施があったみたいですよ。
お値段いくら？500万ぐらいですか？
値段書いてあるかな。150台限定。
うわ、
あ、500万円ぐらいですね。でもあの、うん、なんか何パターンかこうランクがあって。
はいはいはい。もちろん。ワン
テン一番、はい、一番高いので745万円。
だからそれも高くなってるはずなんで、我々が乗ってた時代はやっぱり新車で並行輸入で500何十万ぐらいのやつ。だったんですよね、
うんうん、
煙突がついてて、
煙突
だから煙突っていうかエンジンに水が入らないようにあの、うんうん、煙突がついてて、
はい、
だから水陸両用みたいな感じなんです。 ある程度、はい、足元ぐらいまで1メートルぐらいだったら全部海の中っていうか水の中入れる。
すごい、だいぶごつい感じのイメージ、
はい、
ですね。
そうですね、だから砂浜とか入ってましたね。
へえ、そういうアクティブな乗り方するんですね。
でだからそれこそ昔あの海岸まで行って、
うん、
でデートとかで、で真夜中の海をずっとちょっと入ってくるんですよ。
何それかっこいい。
でちょっと止めてこう月明かりを見さすみたいな。
うわー、ロマンティックですね。
そういう時代もありましたよ。
あらあら、それで横に山本さん。
まあそれはなんかロマンティックじゃねえなってみたいな言い方にも聞こえますけど。
そんなことないです。
言い方です、言い方です。
素敵だなと思って、へー。
だからそれとあとはもう一回乗りたい、それも前乗ってたんですけど、キューベルワーゲンっていう。
キューベルワーゲン、どんな感じなんですか？
ドイツの軍用車、昔ナチスが乗っていたっていう。キューベルワーゲン、
ごつい系が好きなんですか？
そう、それと武骨な方が好きですね。やっぱりその車から誰が出てきたら納得いくかなみたいな。
あ、
俺はちょっとそっち派なんです。新古車みたいな感じで20キロしか走ってなかった車で、
はい、
で買ったんですけど、前のオーナーがテリー伊藤さんだったんですよ。20キロしか走ってないんですか、テリーさんみたいな。
逆にどこで乗ったんですかね、街中。あ、じゃあ自分の家の周りだけ。だ
ほとんど、乗ってなかったですね、買って。
ちょっと今のこうなんていうんですか、あの感覚としてはジープみたいな感じで、上が屋根トップレスなんだけど布張りでピュッとかぶせるのもできたりっていう感じですね。
で、それも左のミッションなんです。
左のミッション、私運転できる気がしないんですけど、すごいですよね、ほんとね。
だからワーゲンだから、昔のワーゲンだからバックが前なんですよね。
あ、
前に引いてこう前に引いて左に入れるとバックが入る。
へえ、そんなの運転したことない。
はい、
もうほんとゴツッとした、ね、
うん、
感じの車が好き。結構本当こだわりですね。
そうですね、だからといって今はどんなの乗りたいかと、まあ今はフィアットのちょっと小さい、まあ、駐車場の加減であんまりでかいのが入らないのでそれには乗ってるんですけど、やっぱそうですね、あのナビゲーターとかあの辺乗りたいですかね。
うわ、めちゃくちゃでかいですね。
はい、まあなんかで、その昔はあのハマーにも乗ってたんですよ。
うわ、すごい。
ハマーのタイプ3のでかいやつね。
似合いますね、またね、そういうの。
白い宮殿みたいな感じですよ。結構なんかいろいろつけちゃって。
すごい。
それは乗ってたんですけど。
東京でそんな大きいのばっか乗ってたら駐車場入れるとこないですね。
そうなんですよ、これもあのコインパーキング事情とか。
そうですよね、
これ無理だなみたいな。でまあちょうど宮崎にもいたんで、
はい、
まあ、ずっと東京 の, あの知り合いの駐車場に止めてて、
うん、なるほど。
でなかなかもうちょっと走らせてって言ってもあの難しくなったんで、もう今のうち売っちゃおうみたいな感じで売っちゃった。
ああ、なるほど。いやいやいやいや、こだわりのエピソードがたくさん出ます
ね、
やっぱ。
そうっすね。だからまあ、でも今日本車もいいですからね。相当。
コスパめちゃくちゃいいですよね。
コスパがめっちゃいいですよ。まあだから日本車になるかもしれないですね。
絶対ならなさそう。いいなって思うし、なんか台車でたまに来たりするとやっぱいい車だなって感動するけど、
ね、うん、けどやっぱりこう、
ね、武骨な感じが好きだから、
うん、やっぱこだわって乗っていきたいですよね、我々世代としては。
うーん、なるほどなるほど、
うん、まあ、結婚してかみさんがなんかブーブー言うようでしたら何かが変わるかもしれないですけど、まあ、それも難しそうですからね。
そうですね、もう10月ですもんね。10月です11、12、あと3ヶ月切りましたね。
まあまあまだね、これはお相手はいないですけど、まあ、今年結婚することは確かですから、
あと3ヶ月見守りたいと思います。
楽勝でしょ、楽勝でしょ、
楽しみにしてます。
楽勝です。
さてこの番組ではラジオの前の皆さんからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さあ山本さん、心のご準備をよろしくお願いいたします。
どうぞ。
続いてはリスナーの皆さんからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など山本圭一がさまざまなミッションに挑戦するコーナー、タイトルそのままで山本圭一の挑戦です。で山本さん、
はい、
今日はですね、継続して行っていただいている挑戦企画で、ペットショップワンラブグループに負けるな、47都道府県すべてのリスナーをゲットせよの第7弾、うん、
まだやってたんです
ね。やってますよ、失礼な。やってます。リスナーの皆さんから〇〇県で聞いていますよとか、〇〇県出身ですというメッセージを送っていただいて、うん、届き次第記録を取っていき、もなるべく早く47都道府県すべてのリスナーさんをゲットしようと頑張っております。
はい
はい、今回131回目の放送ですが、いまだ夢は叶わずというところです。
うん、ああ、まあでもね、聞いてくれてはいますけど、なんですかね、もうサイレントリスナーが多いですから。
そうですね、
はい、
いいんですよ、いいんですよ、聞いていただければ。
恥ずかしがり屋が ね、
なんですが、まあ、今までですと東海、北陸、中国、四国、九州、沖縄、うん、そして近畿もね、地方ごとにベタ褒めしまして、リスナーさんにメッセージを送ってもらおうと頑張りましたよね。覚えてますか？ああ
、覚えてますよ。
さあ残りはどこでしょう？
東北じゃないですか？
その通りです。今日は東北を褒めていただきます。東北ということは、うん、青森県、
うん、
岩手県、
うん、
宮城県、
うん、
秋田県、
うん、
山形県、
うん、
福島県の6県になります、
うんうん、
それでは山本圭一の挑戦、東北地方を褒めてください、お願いします。
いやね、実はね、
はい、
好きなんですよね、東北が。
東北を好きなんですか？
ええ、好 好きですよ。
どんなところがお好きなんですか。例えば
どんなところって言ったってやっぱりもう全てが、
あ、東北まとめて、
東北をまとめて好きなんですよ。
へー、
まず、うん、あんまり行ったことがないまとめて
好きなのに、
うん、
あ、そうなんですね。
うん、それがいいですよね。
あ、夢が膨らむ感じ。
そうです。だからこなんか6軒をね、
うん、
1個ずつ細かく、
うん、
ここがいい、あそこがいいとか、
うん、
そういう言い方が嫌いだな。
なんでですか。
なんですか。
ちなみにどこまで行ったことあります。
東北が6軒が、うんうん、私は1軒にしか見えない。
あ、
それぐらい
まとまりを感じるわけですか。
まとまりを感じている。どこにいてもどんなところにいても日本海側と太平洋側で、
は
い、いい。だからもう本当東北の方には特にね、
はい、
聞いていただいてると思いますよ、はい、私が東北を好きな気持ちが伝わってると思うので、
はい、
東北の方はたくさん聞いていると私は勝手に思ってますよ。
もうちょっと掘り下げていきましょうかね。
何を掘り下げるんですか、言ってください。じゃあ詳しく言いましょうか。
じゃあまず、青森からいきましょうかね。
いい
青森ですよ。
うん、青森はね、
はい、
何がいいって、
青森といえば、
青森といえば、
うん、
タッピ岬です
よ。ほう
でしょ。
タッピ岬は青
森、タッピ岬が吹雪に凍えるようですよ見事よごと海なりばかりですよ、降り積もる雪雪雪また雪よ、津軽には七つの雪が降るとかです。知らないですか
誰の歌ですか。
新沼さんですよ。
新沼
健二さん。
新沼健二さん。
新沼健二さんの
名前は聞いたことあります。津軽海峡冬景色だったらわかります。
それもありますよ、う
ん、はい、
津軽海峡冬景色でしょ、
はい、
石川さゆりさんでしょ、
はい、それはわかります、
うん、だからね、今日本で演歌というものがなくなりつつあるじゃないですか、
はい、
なんかそれがねちょっと私は寂しくて、
あら、
演歌を自分でね勝手に出そうかなって思ってるぐらいやっぱり津軽とかはいい歌ある、青森はいい歌ありますよ
他にはってほら青森って言ったらねぷたとか、ねぷた祭り、
ねぷた行きました。
行きました。
はい、
そういうところを語っていただいた方は
人がね、
はい、
多かったですよ。
でしょうね
ねぷたで
そうですよね。あ、なんか他に何かあります。
十分でしょこんだけあったら。
私は青森に行った時ストーブ列車に乗ってすごい楽しかったですけどね。
何ですかそれ
電車の中に、まあ、雪深くて寒いところじゃないですか、はい、普通に走ってる電車に、うん、煙突のついたストーブが中にあって、うん、電車乗りながら日本酒飲んだりとか、そのストーブ列車のストーブのところでスルメを焼いて焼きたてのやつを食べたりとかっていうのは楽しかったですね。
私はお店でゆっくり食べたい派です。
そうですか。そうですよね本当。
なんでわざわざストーブ列車ストーブ台だ私は暖房の効いたあったかいそこで食べたい派なんで、ストーブ列車には興味は抱きません。
じゃああとリンゴ。
あラフランスがうまいんですよ。
あ、そうなんですか。
青森は俺そうだロケでね、
はい、
青森のラフランスを食べに行ったやつがあるんですけど、俺今まで食べた果物の中でそれを超えたのがまだないんですよ。
そんなに美味しいんだ。何ですかね。
めっちゃうまかった。朝一のロケで、
はい、
ラフランス農家に行って、
はい、
ラフランスを食べたんですけど、それに勝るものは今のところないです。詳しい話は分かんないですよ。
でもいいですねそれ言ったことによって。
超えたことないです今。
なるほど、これ1個ポイントいいですね。 じゃあ次岩手です。
いやー好きだな
どんな風に好きなんですか岩手といえば、
ね、岩手といえば、
うん、
岩手めんこいテレビです。富士系ですね。
あ、そうなんですね。
はい、
めんこいテレビ、
うん、行ったな。
中身覚えてらっしゃいます？
めちゃイケのロケで行きました。
あ、そうなんですか、はい、思い出深いですね。
そうですね、これだけ田舎で誰が顔刺すかっていうこれだけ田舎で誰がどれだけ顔を刺すかっていう選手権を、
あーって指刺すかって話ですか？
そうです。
なるほどなるほど、
はい、
どうだったんですか？
なかなか顔刺さなかったな
気づいてもらえなかった。
それがね、やっぱりいいとこだと思いますよ。
あ、
テレビに汚染されていない。
なるほど、
はい、私はね、そういうとこが好きでしたね
他に何か現地の、
もうそれだけ言えば十分でしょ。
岩手といえば例えば 盛岡とか。
うん、盛岡はだから冷麺でしょ。
ああ、ありますね。うん、
うんうん、それぐらいかな
続きませんね。わかりました。じゃあ次、宮城、はい、
本当にね、
はい、
広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず。え、
わかんないです。
嘘でしょ。だって
え、
仙台駅に着いたらその曲が流れるんですよ。
そうなんですか。
うん、
なん
てたたたたんてたたたたんてたん、次は仙台、仙台ですみたいな。
へー、わかんない。
嘘でしょ。
仙台何度か行ったことあるんですが全然気にしたことなかったです。
あー、イライラする。
なんでですか。え、みんなそんなわかるの。
わかってますよ、ラジオマンなら。
嘘、わかるんですか。
青葉城こういうとかけたことがないんですか。
ないです。
は
あ、え、かけたことあります？
女王様呼びなさい。
女王様だって。
女王様を呼びなさい。
別にそんなに年代上じゃないから、女王様。
誰ですか？
さおちゃんね。
あおちゃん。
あおちゃんじゃないってはだから。
あ、
その歌が流れるんですね、青葉城恋歌。
うん。
へえ。
それがあれば十分です。あとはもう今ね、楽天イーグルスです、は
い、あー、なるほど。
東北楽天イーグルス、
うんうん
うん、ね、石井和久 GM に代わってやっぱりチームが変わったと言われてますから。
すごいですね、
うん、
なるほど。宮城。さあ続いて秋田です。
秋田、
はい、
秋田はね、うん、秋田小町スタジアムっていう球場があるんです、
うんうん、あー、なるほど。
そこにで野球をやったことありまして、はい、金ちゃんゴールデンゴールズの時に、
はい、
盛り上がったなでね一泊するんですけど、まあ、昼に行ってちょっと早かったんで、はい、秋田のね、なんかタクシーの運転手さんに聞いておすすめのなんかお寿司屋さんみたいなの行ったんです、
うんうん、
ランチですよ、
うん、
で一緒にマネージャーみたいな人ついてきて、はい、2人でランチ3万円取られたな。
何食べたんですか3万円って。
ランチで
夜でも食べれ
ない高えなっつって、高えなっつってブーブー言いながら帰りましたよ。それがねいいな、2人でランチで3万円取られましたよ。
1人1万5000円ですか。
ですね、3万ちょっと超えてたんで、まあ飲んで、
うえ
ー高かったなーっていうイメージがありますけど、
はい、
そういうところが好きですよね。
秋田の好きなところ、
はい、
じゃあまあ山形ですが、
な、十分で、だから6県を詳しく言ったらこれ何時間ラジオですか。
あと山形と福島だけですよ。
何時間ラジオやってるんですかこれ。
1時間
です。私ね、東北だけで24時間放送できますよ。それぐらいいろいろ語れるけど、
はい、
短めにちゃんといいところを言ってます、
うん。山形とは福島はないんですか。じゃあ、
ありますよ。どっちがいいんですか。
山形お願いします。
いや
いや、
山形といえばですよ、
はい、
誰がこう浮かびます。
え、
いないでしょ。
人分かりません。野球選手ですか。
はい、いや、マッコイ斉藤です。
山形なんですか。
あいつも山形ですよ。
へえ、知らなかった。
山形といえばマッコイ斉藤じゃないですか。
山形が産んだ。
なんて知らないかな。
知らなかったです。
いやー、マッコイ本当にありがとうな。いや本当にそうですよ。
へえ、
なんで山形といえばマッコイ斉藤出てこないですか。
全然出てこなかったです。
もう全然だから山形とか、まあ、東北のこと知らないからですよ、あなたが。
そうですね、勉強させていただいてます。
マセ今マセって言いました。勉強させてください、マセって言いました。 なんでそのマセが出てくるんですか。
勉強させて、
東大マセマセのマセですよ。
勉強させてくださいマセ。
だからさせてるじゃないですか。
ありがとうございます。
あー、もうダメだな本当に。
無知ですよ。マッコイさんがまさか山形でいらっしゃるなんて。
そうですよ、
知りません。
だから人生には3つの坂があるって言うじゃないですか、
うん、3つの坂なんでしょう。
上り坂下り坂、
はい、
まさか
まさ か、はい、
まさかマッコイさんが山形とはというまさかでしょ。
ありましたね、マッコイさん。
無知ですな。
最後の福島、
ええ、
はい、
福島のね、うん、私郡山が好きなんです。
へえ、これ具体的な地名が出ましたね。
いや、いい。
何がいい。
いいんですよ。
何がいいんですか。
あのね、うん、肉巻きおにぎりを売ってる時に、
はい、
百貨店で、
はい、
郡山の薄い百貨店っていうところに行ってたんですよ。
薄い百貨店、
はい、
はい、
そこがねやっぱり私一人で、大体二人でよく行ってたんですけど、
はい、
一人で行くようになってから、
うん、
その郡山に行ったんですけど、
はい、
まあ売れたね。薄い百貨店でしたよね、
はい、
では主演さんより早く百貨店に入る、6時ちょい前ぐらいに入って、6時ちょうどぐらいに入って、
はい、
んでどの売り場よりも早く一番に入って、んで肉巻きおにぎりをどんどん作って、
うん、
だから400、500ぐらい早めに作っといて、
すごい、
ぶわ並ぶし。
へえ、それはやっぱり山本さんが売りに来てるっていう。
いやいや、そうじゃないです。やっぱり肉巻きおにぎり、あとはまあ何日間かいてリピーターが来ますから。
あー、美味しくて
山本さんみたいなのもいましたし、本当ありがたかったですね。それがやっぱりね、福島の思い出ですね。
ああ、いいですね、いい思い出。
はい、
特に現地の魅力という感じではあれですけれども、
現地の魅力がそれじゃ、現地じゃないですか。
現地の皆さんの人柄という感じですかね。
そうです。
なるほど、
よかったな。
これ東北の皆さんに魅力伝わってるんですかね。
伝わってるでしょ。東北の皆さんじゃなしに、今聞いた方々も、
はい、
それガマゴーリとかで聞いてる人、
ガマゴーリ、はい、
ね、もうトコナで聞いてる人も、
トコナめ、もう一言あります。
トコナめね、
トコナ欲しい。
もう聞いてる人も、はい、あ、行ってみたいなって思ったはずですよ。
あ、そうですね、それはあるかもしれない。
今じゃあ私が言った中でどれが一番、どこ行きたいと思いました？
うーん、
いやー、まあ感受性がない。
なんでですか？
もう豊かじゃない。
豊かじゃないですか？
俺なんてもうどこを取っても、
はい、
だから東北6県がもう1県にしか見えないぐらい好きだって
伝わったと思います。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあ、ぜひこの番組をお聞きのあなたからの〇〇県で聞いていますよ、特にね東北の皆さん、ぜひぜひメッセージ送ってください。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
カメヘビトカゲカメレオン、カピバラフェレットフクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル。
待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。葉っぱのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めまして、こんばんは、山本圭一です。
さあ山本さん、
いえ、
ここからは番組にいただいたメッセージご紹介していきますね。
お願いします。
まずは焼きうどんさんからです。
いいね
焼きうどんがですか？
焼きうどんはいい
美味しいですね
焼きそばに飽きたらね、はい、焼きうどんがいいです。
あ、そうなんですね、
うん、実はね、俺焼きそばよりも焼きうどんのが好きだったんです。
あ、そうなんですか。焼きうどんあのちょっとべちゃっとしてしまうので焼き方が難しい。
あ、焼き方それ、
うん、
鉄板をやっぱ厚めにしないと、
まあ、ダメです。ちょっとチリチリしなさせながらですね。
はい、うどんからね出てしまいますから水分。
そんな焼きうどんさんからメッセージです。うん、山さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
山さん、復活おめでとうございます。
まあ、復活というか退院でしょ。
うん。病院に入院中は薄味でバランスの取れた病院食だったかと思いますが、
はい、
退院後の一発目のご飯は何を食べましたか、教えてください。
あのね、退院後というか、うん、入院して退院する前日に、
はい、
差し入れが来て、
はい
はい、うな重を食べましたよ
買ってきてもらったやつですね、あの近所に後輩さんに、
はい、あれはやっぱりうまかったし、
はい、
で言ったら各方面で退院したら何がっていうふうに言われてたんで、
はい、
4件ぐらいうなぎの話をしてたんですよ、
うんうん、
4件、
うん、
うなぎが届きましたよ。
めっちゃ豪華。
うまいな、俺はこんなにうなぎが好きだったんだっていうぐらいうなぎを食いましたね
え、それ以外にこういただき物じゃなくて自分で作ったりとか、うん、自分で買いに行ってとかで自ら望んで最初に食べたものは何だったんですか？
う
ん、
お好み焼き、広島風の。
あ、絶対美味しいだろうな。
もともと広島で鉄板焼き屋の俺オープニングスタッフやってたんですけど。
そうなんですか。
はい、でその時に、
はい、
元カープの選手が2人でやってて、
はい、
でそこで俺手伝ってたんですけど、
うん、
2013年とかそれぐらいの時に、うんうん、でそいつが吉田圭っていう元カープの選手の子が、
はい、
東京に帰ってきてお好み焼き屋を出すっつって、
うん、
人形町で今出してるんですよ。
はい、
そこが8月の13日にオープンしたんですけど、
うん、
俺12日にコロナになって、
うん、
陽性だって流れて、
はい、
で花を出してたんですよ、
はい、
オープン場で、
うんうん、
そしたらそのネットニュースで山本陽性みたいなのが結構出てた後に、
はい、
そのオープン花をその人形町のサブロクっていうお店に出してたのを、
はい、
来るお客写真で撮って
有名人ですね。
だって今日の朝、
はい、
コロナだって陽性になった日にオープンバーがあるわけですからそれはちょっと面白がって撮って
すごいですね。
こんなとこで鼻出てるぞってなりますね。
あ、すごいな。
そうなりましたね。
なるほど。
だからそこでまあ、結局退院して一発目そこ行って、
はい、うんうん、
食べましたよ。
あら、絶対美味しいだろうな。
オープンが5時だったんですけど、
はい、
夕方の4時半に行って、
うん、
5時まで鉄板が温まるのを待って、
うん、
食べましたよ。
うわ、美味しかったですか。
私はね、
うん、
お好み焼きが好きなんだなと思いましたね
さあ続いてもちょっと食べ物の話題です。トラキチさんからです。山本さん、山口さん、こんばんは。年齢は若くありませんが女子リスナーです、
うん、
私は結婚して12年ほど経ちますが、どうしても料理が好きになれません、
うん、
苦手なのもあるし食通でもなく味も適度な感じだったら特に気にしません、うん、食に興味がないので、はい、食べたい人が作ればいいのにって思います、
うん、
そこで山本さん、
はい、
毎日ご飯を作るのがいやいやだったのが、うん、ちょっとでも楽しくなる方法があれば教えてくださいと、うん、
これはね簡単ですよ。
何でしょう。
やっぱり段取りが難しかったり、
うん、
なんか煮たり焼いたりとかってすることをちょっと億劫に思ったりするわけじゃないですか、
はい、
でやっぱ片付けがね、
うん、
あんまり好きじゃなかったりするわけじゃないですか、
はい、
当然これって今もレンジだけで、
うん、
切ったものをレンジに入れてレンジ何分か600ワットで何分とか500ワットで何分でいいようなレシピがいっぱいあるんですよ。
ありますね。
それからやったら、
うん、
あっという間に好きになりますよ。
あ、まずは簡単なもので楽しさを味わう。
そうです。
なるほどなるほど。なんかそれはすごくわかる気がしますね。
そうでしょ、
うん、
であとはコンビニとかにもあるやっぱサラダチキン関係があるじゃないですか、
はい、
あれで簡単なサラダを自分で作ってみていくうちに、
うん、
ドレッシングの味でいろいろ味変ができるじゃないですか。
お、はい、
それをやっていくうちになんかこれプラス何かちょっとって思った時にやっぱりクラシルアプリなんですね、
はいはい、
料理アプリクラシルかデリシュキッチン
お気に入りのやつなんですね。
デリシュキッチンかクラシル、
はい、
これおすすめです。
おすすめですか、
はい、
では続いてムラムラマンからです。
はい、
山本さん、千景さん、こんばんは。
こんばんは。
山本さんは合コンとか最近行きますか？先日行った合コンでまあまあ可愛い女の子がいました。まあまあって、
うんうん、
最初は席が離れていたのですが途中で席替えがあり隣に来ました。 LINE を交換しようかなと思っていたんですが鼻毛が出ているのを発見しテンションガタ落ち、何も言えず LINE も交換せず終わりました。山本さんは鼻毛出てるよって言えますかと。
これはね面白おかしくいじってあげれるかどうかまず調査しないといけないですよね。
うわ難しいそれ。
うん、自分の鼻毛の失敗談を言うことによって、
うんうん、
それでヒーローになれたんだっていう話をします。
あ、それ男の人ならではですかね。
それか、いやだってすいません鼻毛が出ておりますよって言ってはって思わせたら負けじゃないですか。
いや私身近にいるんですよね、女の子で鼻毛が出てて、うん、ずっと言えない相手が。
え、いまだにですか？
言えないんですよ。
随時出てるんですか？
よく出てるんですけどなんで気づかないんだろうって。だって女の子ってお化粧するじゃないですか、
うん、
鏡見てこんなにアップでなんかこう例えばまつげ上げたりするときにちょっとこう鼻の下が伸びたりする感覚ってあるじゃないですか。
老眼ですよ。
うそ、私より年下なんですよ。
ガミちゃんですか？
ガミちゃんじゃない、ガミちゃん全然出て
ない。ガミちゃんが出てる。
出てない
でそれを今言う
気づかないのかなと思って。いやいやいやいや気づかないのかなと思って。いやでも言えないんですよ本当に。いつか言おう、どうしよう、
何も言えなくて夏ですね。
本当過ぎて秋になってきちゃいました。本当
嫌いな指してたんだね、知らなかったよ。
いいお声ですね相変わらず。
時がいつか二人をまたあの日のように導くのなら二人して生きる意味を。何でしたっけ。何々何々何々求め合うこと何も言えなくてまだ愛してたからか。どんな
あ素敵ですね。
見つめ合う。
マコロンさんからいただきました。山本さん、千景さん、こんばんは。
いいね。
お二人が心がキュンとなる異性の行動や言動を聞かせてください。 僕は女性から悩み相談を受けた時、助けてあげたい、守ってあげたいという気持ちになりキュンとしてしまいます。でも恋愛にはなかなか発展しないのが僕の悩みでもあります。ということ、
やっぱりありますよ、キュンとするような。
例えばどういう風に？
お金の相談ですよ。
どういうことですか？それキュンっておかしくないですか？お金の相談、貸してくれってことですか？貸すわよってことですか？
ああ、来たな。金の相談してきやがったな。
それキュンじゃなくて、なんかこう身震いするような感じじゃないですか？うんみたいな。
はいはい、ここに来てそんな昔話まで出して金の相談してきやがったなってキュンとしますよ。
へえ、昔の彼女からってことですか？
キュンじゃない、ないですね。もうギヨンってきますよね。
へえ、切ないですね、ちょっとね。
今更みたいな。
目が怖いから。
お前ここでみたいな。
もうちょっとなんかピュアな話ないんですか？
ピュアな女のハートじゃないですか。そんなね、何十年の時代を経て金の話をしてる。
やだ、もう
ピュアじゃないんですか。言う人がいなかったんでしょ。
そりゃそうですよ。
もう周りに
山本さんしか頼れなかった。
そうです、あの人なら、
うん、
こんな相談したとしても、
うん、
もしかしたら、
うん、
と思ってるんでしょうね。
どうしたんですかそれ。
送金 してあげたこともありますよ。
優しい、
はい、
帰ってきました。
いや、もういいからです。ティップだよみたいな。
わあ、優しい、馴染みの人だから他人じゃないしっていう。
まあそうですよ、それはもうね、よそのものになって、
うん、
でこの方にも振られたりして、こうね、何か不具合があって別れちゃってみたいな、
うん
うん、でちょっと困ってんのよみたいな話をされたら、
うん、
てめえって思いますけど、
うん、
まあ昔世話になったしな。
優しい。
飯を食えなかった時代はって思ったらね、そういう気持ちになるじゃないですか。なりません？
なんかいい男ですね、山本さんって。
だから、
うん、
誰か紹介してくださいよ。だったら誰か紹介してください、はい、いるでしょ。
余ってる。え、
空き家な
鼻毛の人余ってますよ。いやー、でもやめた方がいいと思う。
じゃあなんでその人って言うの。やめた方がいいって言ってるのに。鼻毛が、鼻毛エラでしょ。
鼻毛エラっていうのやめてくださいよ。
だってあなたが言ったのが鼻毛エラ。
違う、言って鼻毛エラって言ってない。いい子なんですよ、家庭的で。
鼻毛が出てる、家庭的でって言ってる。もう家庭に入ってるじゃん。
入ってないんですよ、独身なんですけどさ、
うん、
ちょっと辛くて思い出したら。
鼻毛の経験が。
いつ言おうかな、頑張ろう。
私が言いましょうか。
いや私多分一生言わないと思います。
俺ずっと鼻の下にほくろがあるんだと思ってたんだけど。え、それ毛って言えばいい。
やだ、やめてください、山本さん。さあ、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。まだまだメッセージ FMI1 公式サイトのメッセージのリクエストから募集しています。お待ちしています。
はい、
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン、ニャ
ー。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れのお時間です。山本さん、今週いかがでしたでしょうか。
まあ、やっぱりね、今日聞いてた人は、
はい、
東北に行きたくて仕方がなくなったなって私は思ってます。
なったかな。
まあなってるでしょ、どう見たって。
なってます、
うん、
一押しはどこですか。
東北が一 軒にしか私は見えないぐらい全部好きだって言ってるので、どこへ行っても当たり外れと言ったら、まあ本当外れがないというか当たりもないかもしれない
ですけど、なんてこと言うんですか、
ちゃんと言ってくださいっていうことです。
わかりました。ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
名古屋市は村村万さんです。おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーお送りします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
鼻毛が出ているパーソナリティは誰だ。
パーソナリティではありません。
社員
もうやめ、私もう喋らない。もう来週スタジオでお待ちしてますね。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。